皆さんこんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの NSP ラジオです。今日は第2回目として原発ゼロと戦略的低エネルギー社会というタイトルで当 NPO の理事長の藤原直哉がいつものようにお話ししてまいりたいと思います。我々の、NPO では前から基本的な21世紀のその日本の再生の鍵は戦略的低エネルギーにあるのではないかなという話をしていたんです。例えば今我々はですね、ダイエットという言葉をよく使います。多くの病気は食べ過ぎに起因するという皮肉なことが今起こっているわけですね。片っぽで食事を取ることができなくて病気になって亡くなる方がいる反面で、片っぽであまりにもたくさん食べ過ぎるがゆえに病気になる、あるいはそのストレスが原因で食べ過ぎて病気になる、こういう人たちがたくさんいるわけであります。断食っていうことをする人もいますし、いずれにいたしましても、なんかその食べ過ぎによる病気というのは、食べる量を減らすことによって、その病的な状態を脱することができるということでありますから、やはり今の我々はいろんなところで、とにかく食べ過ぎということが非常に重要な問題になっています。あるいはエネルギーの使いすぎっていうこともそうですね。地球の温暖化の原因については、依然としてよくわからない部分がありますが、しかし、資源の使いすぎというのはですね、その廃棄物のこと、あるいはその大気汚染のこと、あまりにもひどいことを我々の目の前に示してくれています。今の我々はとにかくですね、エントロピー増大の法則に従って、何でもかんでもエネルギーを使いまくり、高い水準の、消費を維持することが繁栄だと思ってやってきたわけであります。でもそれがもういろんな制約条件によって、もう続けることができない。これ以上拡張しても我々に幸せが来ないかもしれない。あるいは拡張を続けるとどっかで大変な破綻が起きるかもしれない。こういう現実に今の我々はあるわけであります。そうすると私たちは21世紀日本を再生するためにもっともっととやってもやはりこれは現実的に無理だろうと。それはただ単に思想上の問題で、多いよりは少ない方がいいという、そういうなんか思想から言ってるんではなくて、様々な状況を考えると、もっともっとということはもう不可能だろう。では、その一番の悲劇はどういうところに起きるかっていうと、もっともっとは不可能なのに、もっともっとを続けたときに、その大変な悲劇が起きるわけであります。例えばある日突然、食料がなくなるとか、ある日突然、その経済が止まってしまうとか、それはどうしようかというとですね、その、もう世の中は限界であるのに、ますますまだ成長させようとすると無理が生じます。それがいわゆる金融バブルとか、財政赤字の、拡大という問題をもたらすわけですね。で、結局それが最後破綻すると、経済活動が止まってしまって、我々の生活が、いわゆる破局という状況に、カタストロフィーという状況に陥ってしまいます。これは過去何度も起きたことがありましてですね、第二次世界大戦の終わった時の日本もそうだし、ついこの間のギリシャもそうなんですね。これはある日突然襲ってくる現象でありまして、やはりもっともっとが続けられないのに、もっともっとを続けているっていうこと自身が極めて危険なことです。病気もそうですね。まだなんとかなると思って頑張ってると突然人は倒れたりするんです。ですから実は一番我々にとって今危険なことというのは、このまま何もないだろうと思って、今のような浪費生活と申しますか、あまりにもたくさんのエネルギーに頼った生活を続けているということ自身が一番危険なことなんですね。私は、やはり今日本はですね、ここから再生しようと思ったら、そうやってどうしようもなくなって破局の結果として低エネルギー生活に迫られるよりは、戦略的に低エネルギー生活に移行することによって、むしろそれで競争力を強めて、言ってみれば断食の効果というんでしょうか。むしろ日本が強くなるんじゃないかな、そんなふうに前から思っているんです。したがって、原発云々の議論の以前にですね、我々はこの20世紀までの、とにかくたくさんエネルギーを使うことが幸せの根源だという、その、やっぱり、なんて言いますか、思い込みを反省してですね、いや、そうでもないぞと。人間の心身の健全な発展と、それに必要な多すぎず少なすぎずのですね、エネルギーの量というのをもう一回見直してみた方がいいんではないんだろうか。その汚染の問題とか食べ過ぎの問題とか様々な問題、 あるいはですね、こう疎外感ですね、社会の疎外感とか自然からのその隔離されてしまったというこの、まあ、寂しい感情、こういう問題を克服するためにも、なんか我々にとって適切なエネルギーの量があるんではないんだろうか。少なすぎると、まあ、飢え死にとかですね、まあ、悲惨な死が目の前に待ってる。しかし、多すぎる問題っていうのもあって、ですからなんかその、多すぎず少なすぎず、適切な量というのが当然あるだろうと。資源の持続発展、資源の持続的な利用発展にとっても、この量ならなんとかなるだろう。あるいは社会や人間の健康の発展にとってもこの量ならちょうどいいだろうと。そういうなんか、どこから見ても大体この辺の量だろうというエネルギーの量がおそらくあるはずで、その量をまず基本にして、じゃあその量の中で幸せを達成するためにどういう方法があるんだろうか。そこに今度は新しい科学と新しい技術が入ってくる。それによって日本を作り直していくと、多分おそらく日本はそういうやり方においては世界でも抜きん出て上手にできる国で、ですからその日本はそういう全く新しい戦略的低エネルギー生活という命題を堂々と掲げるときに本当の意味で復興して、で日本でできたこと、それがですね世界のまあ言ってみれば資源不足を救うことにもなるし、まあ世界の人たちに対する福音にもなるんだろうと我々は思っているわけであります。ですから私ども NSP では前からですね、戦略的低エネルギーということこそですね、やっぱり21世紀の日本の再生の実は扉であって、ますますそのエネルギーを使うように推し進めると正反対の方向に振り子を持っていくと、実は意外や意外、そこに21世紀らしい新しい日本があるんではないかな。まあ、そんなふうにこう思ってるんですね。それは例えば、都会のハイテンションの生活から田舎に行った人がすごく楽になる。あるいは例えばものすごく高給をもらってるんだけども、正社員としてものすごく厳しい仕事を精神的にも肉体的にもせざるを得なくなって、もう心身がボロボロになってる。そういう人たちがもう会社を辞めて、収入はうんと低いんだけども、自分で自営業を始めて、もうすっかり人が変わるぐらいですね、明るくなったっていう人も決して珍しくないですね。あるいはその都会の生活に見切りをつけて田舎の生活に入ってみたら今まで気がつかなかったことに気がついた。もはやそれはですね、弱者だとか敗者というもんではありませんね。むしろ21世紀の新しい時代を先取りした人たちの生活だと言って、多くの人たちが実は憧れるものになっていると言っていいと思うんですね。やはり日々刻々その今までのエネルギーを大量に消費する都会の生活というものが非常にその危険であり、そして害毒を撒き散らす自分の体にも周りにも、そういうものであることがどんどん認識されてきていて、だからこそですね、なんか全体をもっとストレスなく運営するためには戦略的にエネルギーを減らすことによってむしろ人間が回復してくるから、人間が回復してくればそれがですね元気の源であり新しい文明の源になるんだと、そういうことに多くの人たちが今気づき始めてるんだと思うんですね。ですからこの資源の行き詰まり、資源問題の行き詰まり、エネルギー問題の行き詰まりというのは20世紀の我々にとって非常に大きな命題なんですが、その根本的な対処はもっともっとではなくて、まず先進国から、まず先進国から戦略的低エネルギー生活のひな型を出すことによって、新興国を含め、世界になんかその新しい文明の光を与えて、で、そして世界中が、まあ、言ってみれば人口100億になっても破綻しない、そんな地球に持っていく、それしか今の我々にとって、実はその、安泰に生きる方法はないんだろうと思うんですね。何しろこの今みたいに資源が足りなくなっているところを市場原理などと称する方法を使って合法的に飢え死にする人を作って、戦争によってその人々をですね、まあ実質的に飢え死にさせようなんてやり方はですね、続くはずがないわけであります。だからこそ今ですね、貧富の格差が広がり、そして戦争の混乱が広がり、そういうことをやっていたアメリカは国内でもテロが広がり、どうにもならない状況になっているんです。そんな無茶はもうできる時代ではないんです。やはり、地球上の人たちみんながですね、とにかく安心して暮らせる社会を作らなければ、地球上の誰一人として安心して明日を生きることができないんです。やはりそのためにはこの資源問題というのはどうしても克服しなければならない。もちろんフリーエネルギーとか、今まで使ってないエネルギーを使うってこともありますが、しかし足元においては、まず我々はそういう今までの生活そのものを見直すことによって、もっと大胆に、 目の前でやはりこの資源問題を克服する新たな道を切り開くことができるんだろうと思うんです。それがですね、この戦略的低エネルギー生活というものの基本であります。ですから当然原発などというものはですね、もういらないわけであります。原子力発電はあたかもそれは戦前の軍隊とよく似ているところがあります。311以降のですね、政府の対応を見てると、人が死のうが国有がそんなことは気にしないと、戦争のせいと言うなと、とにかく原子力発電所の運転こそですね、国の一番基本政策だって、何人たりともそれに関与させることは許さない。とにかくまず初めに決まっていることは原発の運転を続けることなんだ。それにより被害などというものは被害をなくすことよりも隠すことが大事なんだと、もう本当にそういう姿勢ですね。しかもなんかですね、この戦前と同じでありまして、こういうことやってる人って割と戦争好きの人が多いんですよね。強い者勝ち、弱い者いじめ、そういうことをなんか本当にですね、平気に言いそうな人がですね、やっぱ原発はいいみたいなこと平気で言うわけですね。ああ、なんかこう、戦前と同じでですね、こう戦前のなんか戦争に負けてね、悔しいと思った人たちの怨霊というんでしょうかね、亡霊みたいのが原発推進派に乗り移ってですね、原発の運転を止めることこそです、国防、国の滅亡の源だみたいなこと言ってんじゃないんだろうか。なんかそんな感じがひしひしとしてくるんです。で、そもそもですね、戦前もそうなんですけども、資源問題、エネルギー問題っていうのは、もう昔から、その日本の一番の、その、まあ、アキレス腱なんですね。特に20世紀の文明におきましては、まあ、近代化の文明におきましては、もう19世紀から日本の場合そうですけども、とにかく資源がない。それからエネルギーがない。この問題をどうするかということでずっと悩み続けております。で、軍隊というのは、ですから当時の19世紀、20世紀の、まあ、そのゲームのルールにおいては、その争奪戦という意味ではどうしても必要なもんだっていう部分があったんですね。ですから、とにかく明治維新以降、日本は、まあ、その前からですが、強い軍隊を作らなければ、国は維持できない。政府が強くなければ、国は維持できない。そういう考えでずっと来たわけであります。でも、しかし皆さん、世界を見てどうでしょうか。今、強い軍隊などと称しているアメリカ軍が一体どれだけの戦争に勝っていると思いでしょうか。干渉した戦争っていうのは一体いくつあるんでしょうか。20世紀に入ってほとんどの戦争は惨めな敗北かとんでもない泥沼に陥っています。ほんのわずかな例しか干渉したって例はないと思うんです。で、むしろ今のオバマ大統領を見てください。もうかなわないと、軍人の嘘ばっかりはですね、もう信じがたい、もう軍人ほど嘘つくやつはないと。アフガニスタンの追加派兵をすればアメリカは勝てるなどと言われて、就任直後に追加派兵した、あれで全く正反対の結果になって、これは軍事に騙されたというわけで、国防総省は徹底的にですね、予算を削って締め上げる。そしてもう軍事力を使わない新しい世界秩序を作る。そういうことで今どんどん動いていて、で、シリアの問題もイランの問題も軍事力を使わずに話し合いによって物事を解決しようということで動いているわけでありますね。やはりああいうのを見たときですね、まあ、世界で一番強い軍隊なるものを動かしている総司令官がどういう状況に陥っているかを我々は直視すべきであります。軍隊の現実であります。中国なんかもっとひどいものであります。何せこの軍隊というものがですね、勝手に動き出しているわけであります。民主主義をやろうにも何にしろですね、とにかく軍隊というのはもう違い封建の世界でありますから、もうそこは何をやるだかすかわからないわけであります。エジプトもそうですね、民主主義的な手続きで選ばれた前の大統領が突然クーデターによって倒されてしまう。ですから軍隊のある国っていうのはみんなほとほと困り果ててるわけであります。あの人たちはですね、わけがわからない。で、全てを秘密にしてしまいますから、独立王国を作ってやりたい放題をする。で、国民はそれを止めることができない。軍隊のある国ほどみんな大変困ってるんです。軍隊が問題を解決してるでしょうか。インドとパキスタン、インドと中国の間の国境紛争もそうです。軍隊を出したって何したって、むしろ軍隊を出すほど物事がこじれるばっかりであります。今や軍事力は国際紛争の解決の手段とはなり得ていません。じゃあその強い軍隊を持っていれば人は攻め込まないんでしょうか。そんなことはありません。オサマ・ビンラデンだけではなくて、いろんな人たちがアメリカでテロを起こしています。別に軍事力が強いからテロを起こさないということは全くありません。むしろ逆にですね、強い軍事力を持っているともっとすごいやつがやっていくんですね。これが今の現実なんです。第二次世界大戦までの世界の現実と今の現実はあまりにも違うんですね。ですから原発の話も全部同じでありまして、 まず原発がなければ世の中おしまいだと。当然太陽光だけで足りないのは当たり前なんですが、そもそもエネルギーの量を増やすことが国の発展だという考え方そのものがもはや行き詰まってしまっているんです。むしろ反対だと思います。これから本当に日本を再生して日本の民が元気に生きようとするんであれば、むしろ原発も使わずにですね、まあ普通に生活して危険ではない持続可能なエネルギーによって幸せに生きる道を我々のイノベーションと科学技術によって作り出すべきであります。それは十分に可能なことであって、それによって文明の形を変えることこそがですね、進化であり進歩だと我々 NPO では思っているんです。ですから原発についてはもう即時ゼロであります。あれはですね、本土決戦みたいなもんであります。これからまた原発を再稼働させようというのは、もうこれ地震が起ければどういうことが起きるかわからない、津波が来ればどうなることが起きるかわからないという中で、もう亡国の本土決戦をやろうというのと同じことなんですね、あれ。ですからもう福島であれだけの被害が起きて、でまだまだその被害がですね広がりつつあって、今やそのアメリカ西海岸の人たちも福島から海に乗って放射能がやってきたって大騒ぎを始めている。世界が大変懸念している。こういう状況なんかでまたその日本が原発を再稼働したり海外に輸出しようなどというのは狂気の沙汰であります。冷静に考えればよくわかります。ところがやはりその軍隊のような資質を持った人たちですから、そういうことをですね全く耳に入らないか、とにかく武力を使ってでも自分の権益を守るという、そういう精神風土が残っているんですね。でこれはやはり日本の責任としてそういうものは葬り去らなければなりません。やはりここで原発を再稼働するというのは亡国の本土決戦をするのと同じことでありまして、我々はこれを放棄する必要があります。でも戦前の人たちも、戦前から戦後の人たちもよくあの軍隊を放棄したもんだと思います。あの何せですね、軍隊があって初めて国が成り立つという時代でありました。でもまあ進駐軍に言われたからっていうわけでもありますが、とにかくやっぱり軍隊をなしにした。で軍隊がないならないなりに平和外交ということで、平和国家日本ということで戦後は生きる決意をした。これがまさに進化なんですよね。世界でも最もですね攻撃的な国だと戦前言われていた日本が、その正反対の平和国家として戦後の新しい道を歩み始め、そして世界に一つの見本となってきた。これは大変ですね、我々は称賛すべきことなんです。ですからないならないで考えようがあります。満州も失い、中国も失い、台湾も失い、南洋諸島も失い、世界の信用も全部失った。その中でいろいろ考えて行動して、まあいろんな歴史の偶然もあって今日の日本があるわけであります。それはただ単にですねアメリカが日本を利用したという、そういう小さな問題ではありません。もっと大きな日本人全体のこの進化というものに対する強い気球と、そして行動力があってできたことなんです。ですから今我々はですね、別に原発ゼロにして何も困っていません。電力でも何でもですね、日本人は非常にたくましい力を持っています。ですから何かが止まれば、それを回復する方法っていうのはみんないろんなところで考えます。日本は民衆の国です。ですからいろんな問題は民衆自ら解決する力をもともと持ってるんです。したがってあらゆる問題は、これ電力だけではないですね、いろんなところでいろんな困った状況が今あちこちで出てるわけですが、現場の人たちが一生懸命頑張ってそれを克服しつつ今の我々の社会を運営しているわけであります。この力こそですね日本の本当の力です。ですからこのまあそのつかさつかさにおける努力が一つの形として実を結ぶように、やっぱりそれを新しい文明の形にするということは、それがごく自然な日本再生の形になることは明らかです。ですから今こうやっていろんな問題が出てきて、民衆が立ち上がっていろんな地域でも業界でもそれぞれ活躍していること自身が日本再生がすでに始まっているということなんです。でこれをもっともっと加速させるための戦略的な方法論が原発ゼロと、そして戦略的低エネルギー社会の実現ということだと我々は思っているんです。もうとにかくですね、原子力についてはその原発全部ですね、あれなんとか処理しなければなりません。この処理はですね今までの方法では多分できないんだと思うんです。見てると今の原子力物理学者はですね、この問題を解決できるような見通しをどうも持っているようにありません。ですからここは 20世紀の最先端の科学で処理できないんであれば、21世紀の科学を持ってくる以外に方法はないということが皆さんお気づきだと思います。20世紀の物理学の最先端を持って解決できない問題は、それを超える新しい物理学がなければ絶対解決できないんであります。それはですね、今の物理学者にはできない、これだけははっきりしてますね。そういうふうに考えれば、なんか全く新しいことはないんだろうか。むしろ自然というのは物理学者の想定する以上にもっと偉大なものである可能性があります。多分偉大なものなんです。今の物理学者も含めてですね、学問というのは日々進歩していくものです。したがって今我々が知らないことで自然ができることっていくらでもあるはずなんです。我々はもっと謙虚に自然を見て、この問題をどうするかを真剣に考えて、そして試行錯誤して試していく必要があります。ですから私はこの原発ゼロと、それに伴ってこの原子力問題をどうするかということが、実は今人類が持っている科学を21世紀の新しい科学に変える目の前の突破口だと私は思うんです。とにかく20世紀最高の物理学者でも解決できない今のこの原子力の問題を、これをなんとか新しい方法によって解決する、そこが21世紀の科学の入り口なんですね。で、これが突破できれば科学が変わります。科学が変われば我々の生き方が変わります。生き方が変われば当然今我々が持っているものでいらないものがたくさん出てきます。そして今我々が執着しているものが、執着がいらないんだということが分かるようになってきます。これが根本的にやはり世の中を変える一つの大きな力になっていくでしょう。あらゆるところから今こうして変化が始まっています。ですから原発ゼロと戦略的低エネルギー社会の実現というのは、いろんな意味で21世紀の日本の再生の重要な戦略だと思うんですね。それに向けてやはりまず政治が具体的に舵を切ることもやはり重要でしょう。政治もやはりですね、こういうところは少し頑張らなければいけないと思うんですね。今までのその流れと違う新しいテーマを持って、そして戦略的低エネルギーということをやるならば、街の形が変わります。我々の生きる生き方が変わってきます。衣食住全部が変わっていくんです。街を作り直さなければなりません。戦略的低エネルギーにするなら、もともとそのあんまりですね、エネルギーを使わない街にした方が効果的です。そして安全です。首都圏で地震が起きれば何万人も死ぬという予測がですね、中央防災会議から出てます。非常に恐ろしいことです。分かっているのにまだ東京に集中すること自身がですね、愚かなことなんです。であるならば、もっと分散して、天変地異が起きても、それによって人の被害が最小限にとどまるように、やっぱり工夫することはいくらでもできるはずなんです。何のそれをためらう理由があるんでしょうか。我々がですね、健康と持続可能な社会を本当に作ろうと思うならば、いくらでも我々の力によってそれをすることができます。ですから原発ゼロによって新しい科学の扉が開く、そして戦略的低エネルギーによって新しい衣食住の扉が開く、そして新しい科学の突破は新しい常識と新しい生き方、価値観をもたらします。で、それがやはりその21世紀の新しい衣食住の変化をさらに加速させる、こういう形で日本の再生は進んでいくんだろうと思っています。これからですから、皆さんもぜひですね、そこのところ考えていただきたいと思うんです。前に進むことがこれほど大変な時代になったら、一旦戻ってみればいいんです。行き過ぎから戻ってみればいいんです。行き過ぎから戻ることによって次が見えることはいくらでもあります。そうやって未来を作ることが本物の日本再生だろうと我々は思っております。というところで、今日の NSP ラジオ第2回として、原発ゼロと戦略的低エネルギー社会ということでお伝えいたしました。どうぞ皆さんもよく考えてみてください。では今日はこれで失礼させていただきます。